そういえば最近、農業部長ったら、全然お土産くれないわね。なんでも、旅行とか全然行ってないらしいわよ。面白くないわ。え？お土産くらいで？って？何言ってんのよ。あなた、入社したばかりだからわからないでしょうけど、農業部長のお土産って美味しいのよ。定評があるの。適当に買ってきて、適当に配る、どうでもいいような、その辺で買った、空港で買ったお菓子とかじゃないの。お土産にストーリーがあるの。だから最近買ってきてくれなくて残念だわ。忙しいのかしら。部長になったからですものね。あ、乃木子なんてずっと平だから。こうやって毎日毎日キーボード叩いてないといけないね。そうよ、お土産の話よ。農業部長のお土産って、何かね、ルールがあるような感じがするの。どんどん！ 10 級！機内で飲む水は、保安検査場を抜けてから買う。ん？機内で飲む水？お土産と全然関係ないじゃない。何？どういうこと？確かにこれは、お土産でも何でもない。が、気をつけておくと少し楽になる。保安検査場での検査は大変だ。特に水はテロ用のやばい液体の疑いがかけられるので、バッグから出してカゴに入れなければならない。カゴに入れる手荷物はなるべく少なくしたい。財布、スマホ、ノート PC などなど。それに飲料が加わるのだ。保安検査場の中と外。売ってるものは同じでも、中で売っているものは、保安検査場抜けてるからな。検査済みというわけだ。ならば抜けてから買おう。もちろん、今すぐ飲みたいんだけどっていう気分もあるので、そこは臨機応変にお願いしたい。何？お水？お土産の話じゃ全然ないじゃない。なるほどね。乃木尾さんはもしかして、お土産を空港で買うのかしら？空港で買うことが大前提よね。あ、そういえば全日空にしか乗らないって言ってたわ。でもお金最近ないから、そろそろ LCC にしようかなと思ってるとも言ってたわ。LCC にしたら、羽田じゃなくて、成田になるのかしら。成田もお土産コーナーあるのかしら。あるわよね。世界の成田ですもの。救急！目的地へのお土産を地元の空港で買う。まあそうよね。東京に行きます。東京のお友達もきっといらっしゃるから、東京へのお土産は松山の空港で買うのよね。あんまりお土産、どこで買うのかしら。よくわからないわ。大概のものは空港で買える。ポイントがたまらないじゃん。ちょっと高いじゃん。などいろいろあるが。空港に着くまで荷物が軽いというのはありがたいものだ。もちろん、事前に空港に行って物色しておくことも忘れないぜ。または、前回旅行に行った時、地元の空港の土産コーナーを物色しておき、何があって何がないのかを把握して次のステップに活用する。すごいわ。さすが乃木尾部長。帰ってきたとき、行きしのときの地元の空港のお土産コーナーをチェックし、時々出店みたいな感じで、売ってるものは期間限定とかあったりするから、次行ったときないかもしれないので、そこは外したりするのよね。発給！粉物は避ける！粉物？あ、そうよ、こないだね、きな粉が振ってあるやつ、買ってきた人がいたのよ。乃木子ね、きな粉がお鼻に入って、ヘクションってやっちゃったから、きな粉が吹っ飛んじゃったのよ。そして前にいるね、課長さんのお頭に乗っちゃったの、金髪になっちゃって、まるでどっかの大統領みたいになっちゃったわ。きな粉が振ってあるやつは素手でつかめない。お菓子持ってくしゃみなんてしまおうものなら、きな粉が飛んでいってしまって大変なことになる。きな粉の味が薄まってしまうではないか。7級！食べやすいものにする。そりゃもちろんそうだわ。だってね、ボロボロこぼれたらね、職場のキーボード、あ、のきこね、マルチアングルだから、 Windows も使ってるの。でも Windows のキーボードってカタカタカタカタするやつで結構隙間があるの。あそこにボロボロボロボロこぼれたお菓子の粉とかが入ったら大変じゃない？職場で食べるのだ。食べながらボロボロとこぼれては意味がない。もなかの皮と中身が別々に合ってるやつは要注意だな。皮がパリパリしてるからボロボロにこぼれるぞ。木をてらうことはできるが食べにくいったれありゃしない。それでいて、もなかなんて若い人には受けが悪いぞ。乃木子洋菓子がいいわ。6級個包装にする。乃木子ね、お菓子はね、すぐいただいてもね、食べないの。3時の休み時間の3時のおやつに食べることにしてるの。だからね、引き出しに入れてるの。むき出しのお菓子なんか引き出しに入らないわ。すぐ食べるとは限らない。特に、きな粉が振ってある。餅菓子の場合は手ににちゃにちゃつくし、用事が個数分付属しているわけでもないし、配る方も大変だ。実際、個包装になっていないきな粉が振ってある餅菓子を買ってきたやつがいたのだ。しかも、そのお菓子を、事務の女子社員に渡して配ってくださいって。これ乃木子が配るの？自分で配ってよ。なんで？乃木子が買ってきたわけじゃないから、いちいち説明しないといけないじゃない。ほにゃららさんが買ってきた、きな粉が振る舞ってる餅菓子です。いりますか？ほにゃららさんが買ってきた、ほにゃららさんが買ってきた、乃木子行ったわけじゃないの。乃木子暇じゃないのよ。忙しいのよ。おいおい、これ以上迷惑なことはないぞ。ティッシュにくるんで渡そうかとも考えたが、人数分となるとめんどくさい。やむなく手渡しになった。しかし、昼休みに渡そうにも外出していない奴もいる。どうする？
ほにゃららさん、ご飯外で食べてるの？じゃあこれどこに置くの？このきな粉の餅菓子。乃木子代わりに食べていいの？いやよ、太るわ。ティッシュに置こうかしら。でも机の上ごちゃごちゃだし、もう飛んでってコロコロ言って大変なことになったらまずいし、もう、個包装にしてよ、誰よ。
本当に迷惑な話だった。これは実話だ。
5級！適当に買わない！
のきこね、美味しいお土産がいいわ。そこら辺のスーパーで売ってるようなやつはダメよ。美味しくないかもしれないし、適当に見繕って買ったなという、下手すると義理で買うなら買わなくてもいいのになと思われかねない。パッケージだけ現地のイラストとか写真とか入っていて、肝心の中身はその辺のスーパーで売ってるお菓子と何ら変わりはないというのがある。先日、高知に行ったら、やたらと龍馬と名の付くお菓子が多くてびっくりした。何でも名前を付けりゃいいってものじゃないんだがな。何でも坊ちゃんと付くのと一緒だ。龍馬のブーツというお菓子があるのだが、これはちゃんとお菓子がブーツの形をしている。そういうこだわりがあればいいのだが、中身はただのビスケットというのはちょっとな。
4級、どこに行ったのかわかるものにする。乃木子ね、鳩サブレが食べたいの。乃木尾部長が買ってきた鳩サブレ、鎌倉に行ったのかしら。素敵ね。鎌倉って、大仏があるところ？鎌倉幕府？
赤福、鳩サブレ。東京バナナなどなど、席空きでそっとお菓子のみを置いていく場合もある。このお菓子、どこのだろうとすぐわかるのがいい。逆にわからなくても、
何これ、めちゃめちゃ美味しいわ。どこのかしら、さっぱりわからない。ちょっと乃木尾部長に聞いてみよ
美味しかったら聞きに来てくれる場合もあるのだ。話に花が咲くではないか。
う。サンキュー。
なるべく空港で買う。
乃木子ね、高島屋にしか売ってないようなお菓子食べてみたいの。伊勢丹とか。
どうしても旅の途中で買いたいものもある。そこにしか売ってないものだ。しかし旅の途中では荷物が増えてしまう。それを避けるためにも、同僚への大量のお菓子は空港で買うのが一番だ。
2級、保安検査場を抜けても土産物屋はあるぞ。あるの？
人数分は買ったはずだ。そのはずだ。ひふみよ。だが、 まだ不安は残る。誰か忘れてないかな。そんな時はとりあえず保安検査場を抜けろ。抜けた先にも規模は小さいが土産物屋はある。急に思い出した場合などはそこで買うべし。あ、そうだ、あの人のあの営業部長の分買うの忘れてた。あの人影薄いからな。
一級、生き死に物色する。
飛行機代は高い。安い料金にしたら早朝便になってしまい、ホテルにチェックインもできないし、どこもお店も開いてなく時間を持て余してしまう場合がある。そんな時はお土産物屋に行け。物色だ。大体の目星をつけておくのだ。さすれば帰り、遊びに夢中になってしまい、空港到着がギリギリになってしまっても慌てることはない。あとはレジが混んでないことを祈るばかりだ。行きと帰りで航空会社が違うだと？野木良日さんは LCC を利用したことがないから、成田の事情はわからぬ。すまぬ。もちろん、事前にネットで今人気の羽田土産まとめサイトなんてを見とくのも大事だ。物色のための物色だな。ネットで目星をつけておいて、行き死の土産コーナーで実物の大きさを確認しておくのだ。これ大事な。
初段、
通販で買ってしまうが、ゆえに通販で買えないものも買うのもあり。
通販で買うの？え、野木尾部長のお土産ってアマゾンで買ってるの？
いやーねー、実態知ったらドン引きよ。ドンが引くのよ。
東京で苦労して見つけてきて、重たい思いして買って帰ってきたから、ありがたくいただこうと思ったのに、行く前からすでに目の前にアマゾンで買った土産が置いてあるっていうの、どんどんビキビキよ。
事前に通販で買っておくなんてずるい。うむ、確かにそうかもしれない。しかしだ、土産は時に重い。野木良さんは最終的には自転車で家に到着することになっている。手荷物があると自転車では危ないのだよ。ましてや雨が降ってしまってはなおさらだ。バッグに入りきらない可能性も出てくる。ただし賞味期限には注意しろ。旅行直前に注文するな。行ってる最中に届いてしまうぞ。そのためにも賞味期限が長めのが狙いだ。
何このお土産。え、賞味期限が明日になってるわ。そんなもの買ってきたのかしら。ということは安売りで安かった？
いやーねー。あ、そういえば事前に通販で買うって知ってたわ。ということは旅行のチケットって3ヶ月ぐらい前に買うじゃない。そん時すでに通販で土産買ってたの。
最悪。2段空港限定を買おう。あら、これ羽田限定で書いてあるわ。素敵。羽田、ねえねえ、これ羽田にしか売ってないのよ。貴重なもの買ってきてくれたわ。嬉しい。
有名メーカーの羽田限定はおすすめだ。虎屋の羊羹なのだが、中身は地元でも買えるやつプラス羽田限定のがセットになっている。箱の絵が飛行機になっていて、その箱も羽田限定になっているのだ。しかも箱の作りはしっかりしていて、後で物入れに使えたりするからおすすめだ。ちょっと値は張るが、箱ごと渡せ。
何このパッケージかわいい。
この箱、羽田限定なんだよ。
まあ、野木尾部長素敵。
三段、目的地へのお土産を羽田で買おう。
え？東京のお友達に渡すお土産を？地元の空港じゃなくって羽田で買うの？
え？そんなおかしいじゃない。
初段の空港限定だが、目的地の友達に渡すお土産を空港で買うというのもありだ。その友達があまり飛行機に乗って移動はしないタイプの人だったらば、空港にも行かないわけだ。ということは空港のお土産物屋にどんなものがあるかわからない。何度もお世話になっていて、みかんも渡した、タオルも渡した、タルトも渡した、もうお土産のネタがない。 そんな時には非常に有効な手である。実際、野木らさんは地元のお菓子メーカーが羽田空港だけで売っているお菓子というのがあったので、それを買って持っていったことがある。地元メーカーなので地元土産とも言える。しかし、地元では売っていない。羽田空港にしかないというレア感も出てくる。一石二鳥ではないか。もちろんこれは、事前にネットで調べた上での行動である。
4級、そこでしか買えないものを買うのもありだ。
え、そこでしか買えないもの？羽田空港でしか買えないもの？それは、2段と3段と被るんじゃない？どういうこと？
現地に行かないと売っていないお土産もあるのだ。例えるなら、東京本郷にある、つぶや総本店のもなかだ。通販もやっていないから行くしかない。なお、ネットで検索したら出てくるが、あれは北海道のお菓子メーカーだ。つながりがあるのかどうかはわからない。本郷のは、勝海舟も愛した。勝海舟と明治天皇の書があるのだ。幕末好きなら行く価値はあるぞ。ただ、そのもなかに限って言えば、食べにくいから同僚用には向いていないかもしれない。皮の部分がバリバリとこぼれるのだ。
五段、土産も入る大きめのバッグで行く。
野木尾部長ったらお土産用のバッグ持っているんですって。
素敵よね。旅行にも行けない。平社員の野木子のことも考えてたっぷり買ってきてくれるの。まるでサンタクロースだわ。
全日空の機内持ち込みはバッグ1個とある。野木らしさんは荷物は預けない派だ。ネット通販も手だと言ったが、現地で買う場合、バッグに荷物を入れるスペースのことを考えねばならない。そのためにも大きめのバッグで行くのだ。例えるなら、モンベルトライパック45リットル。2泊3日どころか4泊5日も OK なバッグに1泊2日の時に持って行ったりするのだ。
素敵。6段。お土産物用の折りたたみファスナー付き手提げバッグで行く。
ああ、メインのバッグがちっちゃい時は、そういうのもあるよね。
手荷物は1個までと言われても、現実はどうだ。みんなお土産の手提げバッグをいっぱい持っている。全日空的には、黙認しているのが現実であろう。土産いっぱい買って手荷物1個までとは、さすがに酷であろうからな。また、店頭でもらう紙の手提げ袋の場合、中身が落ちる可能性がある。そんな時のためにも、野木らしさんは、ファスナーがついた大きめの手提げ袋を持っていくことにしている。コンパクトにもなるので、普段はメインのバッグのポケットに収納している。絵柄はガンダムだ。お台場で買ったのだ。俺はガンダムで出る。隊長さんにそのバッグを渡して、
お台場今から行くんでしょ？だったらガンプラ買ってきて、このバッグに入れて いいよ。俺ちょっと、お台場には行かないんだ。
買ってきてくれたのはいいが、隊長さんに、電車に乗った時恥ずかしかったよ。ガンダムの柄だろ？俺オタクじゃないんだよな。と言われた。気にするな！東京はおのぼりさんだらけだ！オタクもいっぱいいる。誰も気にしないよ。
7段。薄いお菓子は場所を取らない。
薄いお菓子？薄い、薄い、薄い。何かしら？鳩サブレのことかしら？
塊のお菓子はバッグの中身を占領してしまう。同僚の人数が多いならなおさらだ。そんな時は薄っぺらいお菓子がおすすめだ。鳩サブレや鎌倉半月がおすすめだ。薄いが一個あたりのボリュームはそこそこある。半月に至っては色々な味があるから、おのおのに好みの味を選んでもらうということもできる。
のぎこね、抹茶味が好きなの。
え、抹茶味ないの？
どちらも鎌倉のお菓子ではないか。野木らしさんは東京に行ったのではないか。
あれ、野木尾部長さん鎌倉に行ったの？いつも鎌倉に行ってるの？飽きないわね。
いや、東京だけどさ、いや、東京でもね、売ってるんだよ。断然美味しいからね。みんなには、一時のほっこりを味わってほしいから、これにしてるんだ。
素敵！八段、試食用に一個だけ買え。え、お土産のお菓子って、乃木さんも食べてるの？え、帰ってきてから？あれ？これ、お土産でーす。
美味しいよ。
本当か？本当にうまいのか？お前食ったのか？そう言われたらどうする？案ずるな。そんな時のためにも、一個単位で売ってくれるお菓子もある。試食用に一個買え。乃木らしさんは、パステルのプリンをお土産にするにあたり、一個だけ買って自分で食って、それを飛行機をバックに写真に撮って、ツイートして、公式にリツイートされ返信もされ、それで土産用に大量に買ったことがある。さすれば、これね、あまりにも美味しそうだったから、僕も一個だけ買って食べたんだよ。そしてツイートしたらね、パステルの公式アカウントからリツイートされ、しかも返信されたんだよ。 まあ素敵なエピソード！
と、会話に花が咲くではないか。ちなみにだが、パステルのプリンはトロトロ系だから細心の注意が必要だぞ。容器の中でプリンがぐじゃぐじゃになるのは覚悟してかい？もちろん、ハード系のぐじゃぐじゃにならないプリンもあったと思うから、そっちを買うのも手だがな。
9段、10個入りを3箱買う。え？あれ？乃木尾部長、この箱って10個しかないのよね。
そうだよ。
でも、この職場には社員が30人いるのよね。残りは？
10個入りを3箱買ったんだよ。
それ、高くつくんじゃない？いいな！それを補ってあまりある効果が期待できるのだ。30個入りでは箱が大きくなってしまう。土産のスペースも考えて大きめのバッグにしたはずなのだが、思いのほか自分への買い物に夢中になってしまい、帰りのバッグはパンパンだ。わずかに隙間がある程度だったりもする。その隙間が縦に長い場合、細長い箱なら入るというものだ。どうすれば細長くなる？そうだ！ 10 個入りを3箱買えばいいのだ。1個あたりの幅は狭くなる。隙間に入るではないか。なんなら、バッグのフロントのポケットに入ったりもするのだ。自転車なのでな、手に持つ袋はなるべく避けたいのだよ。10段！物語を作る。ロード・オブ・ザ・土産。なぜそれを買うに至ったか。そうなの。そこなの。乃木尾部長ったらね、お土産にストーリーがあった時があるのよ。あの時のお土産はすごかったわ。でもね、お金がかさんだって言うんで、女子社員だけだったの。野郎はもらってないのよ。
適当に選んで買いました。それでは土産道に反する。土産といえど、物語が生まれなければならない。乃木安さんは、かつて風月堂のゴーフルを女子社員限定で買って帰ったことがある。風月堂に関しては、乃木らひラジオ第356回乃木らひ食レポ、神戸風月堂 VS 上野風月堂 VS 東京風月堂をぜひ聞いていただきたい。かいつまんで言うと、風月堂には3種類ある。本家の上野風月堂、のれん分けした両国風月堂、神戸風月堂、長野風月堂、甲府風月堂。のれん分けした後、別会社に譲渡してしまってできた銀座風月堂と東京風月堂というのがある。随分多いな。その中で、あの薄っぺらいお菓子、ゴーフルを作っているのは、上野、神戸、東京の3社だけであり、この3社はそれぞれゴーフルを製造しているが、3社とも、あの、皆さんおなじみのゴーフルなのである。よって、この3社で味が違うのである。そんなわけだ。乃木らしさんの地元の百貨店にあるのは、神戸風月堂である。まずこれを買っておく。で、東京に行った際、
上野風月堂のゴーフルと東京風月堂のゴーフルを買って帰って3つセットでお土産にした。ちなみにだが、どちらも空港では売っていない。今はわからんがな。渡すときに3つともメーカー違うし、味も違うけど、あのゴーフルなんだよ。我々の地元では神戸しか買えないけど、東京行ったらいろいろ買えるよ。上野風月堂はね、上野で買ったんよ。そこ行ったらね、喫茶店スペースもあってね、結構ね、和菓子もあったね。風月堂って洋菓子のイメージがあるけど、和菓子なの？うん、そうなんだよ。もともとね、江戸時代にできてるから、和菓子が最初なんだよ。で、東京風月堂はね、東京駅の地下街で買ったんだよ。東京駅にも行ったの？野木尾部長の今回の目的って、東京駅の方じゃないって言ってたよね。うん、でもね、ここにしか買えないから、ここで買ったんだよ。東京風月堂はね、東京駅で。東京駅のおしゃれな建物を見なかったよ。お土産物コーナー一直線だったからね。とまあ、軽くおしゃべりに花が咲くのである。
そんなごたくなんかどうでもいいから、早くお土産買ってきて
ー。ねえねえ、そういえば知ってる？野木らひラジオってもうすぐ500回を迎えるらしいのよ。500回を迎えにあたって、野木尾さんたらお便りを募集してるんですって。野木くんも出してみようかしら。お便りの宛先は、野木らひアットマーク、yahoo.co.jp よ。野木らひだから、n-o-g-i-r-a-h-i アットマーク、y-a-h-o-o.co.jp よ。ツイッターの場合は、アカウント、のぎらひ。n-o-g-i-r-a-h-i。のぎらひのアカウントにダイレクトメールを出してね。のぎおさんと LINE お友達になってる方がいらっしゃったら、LINE のトークでもいいわ。なんか、500回の日には、お便りだけを読む回。もちろんお便りに対しての、お答えもあるらしいわよ。だから、一通しか来なかったら、一通だけ読み上げるのかしら。待てよ、一通も来なかったらどうするのかしら。無言の会を？放送事故って、確かラジオって何秒か決めてるのよね。何秒間黙ってたらダメって。ポッドキャストは何秒かしら。何秒でもいいわよね。無言が1時間続くの、やだわ、怖いわ。